中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さてさて4月に入って
ね、
だんだん春らしくなってきたかと感じてますが、
だね、
文彦さんは 春暖かくなってやりたいこととかってありますか？
やりたいこと、まあ春もいいですけど、
うん、
山登りというかハイキングが一応一時期趣味だったんですけど。
そうですね、前のあの放送でも教えてくれた
それだけど最近忙しさにかまけてですね、
はい、
行ってないんですよ。
うん、
で去年も山登りするぞっつって目標立てたんですけど、
はい、
未達成で終わってしまったと。
じゃあもう今年こそは、まあ、
そうですね、今年こそは特に春はね、登ってると気持ちいいんだよ
ね、ですよね。
うん。
ポカポカ陽気で。
そう、
ポカポカ。絶対気持ちいいと思う。
そう。いやね、やっぱりあの、あれなんですよね。私が登山にハマったのが、まあ、神戸支店の時に、はい、
うん、
六甲山ってね、裏山っていうかあるじゃないですか、神戸にね。
ね、有名な山ですね。
そう、そう。で、そこに、まだ登山始める前にですね、
はい、
登山道の入り口ぐらいまで行ったことが、で、
はい、
その時にね、すごくウグイスの声が聞こえてね、
あ、
それまでの人生で聞いてきたウグイスの、ほうほうほうほう結果のね、
うん、
言えてないけど、の声の、もうそこ行っただけでもう何倍かぐらいな感じで聞いて、あ、これはいいぞと思って、それでね、その神戸に単身赴任、春に単身赴任して、
はい、
すぐに山登り始めたんです。
あ、もうすぐに。
そう。
でもね、自然に囲まれての、
そうなん
ですよ、ね、動物の鳴き声だったりって、より。
よりね、こう、なんていうのかな、やっぱりリフレッシュするんですよね。
はい、心に響くというか。
うん、そう、そう。
じゃあ春の登山も素敵ですね。
そうですね。やっぱあの、人気の少ない登山道に一人佇んでですね。
はい。
悠久の自然に思いをいたすと
言って。はい。ね。まあ、おっしゃってましたよね。
はい。それが趣味なんですけどね。趣味っていうかあれなんですけど、最近クマが出るじゃないですか。
あー、そうですね。よくニュースで。
一人で、僕行くときずっと一人で行ってたんですけどね。
うん。
大丈夫なんかなっていうのもちょっとあったりはするんですけど。
まあね、一人で行った方がこう、よりリフレッシュできるっていうか、
そうそうそう、
ぼーっとできるけど、
うん。
クマの脅威は、
うん、ちょっとあるなぁと思って。
ちょっと対策をね、結構しっかり練っていかないとですね。
いかないですね。はい。
ああ、じゃあまあでも、春の、じゃあ一つの目標として。
はい。
はい。文彦さんも、達成してもらいたいと思いますが。
はい。頑張ります。
はい。さてさて、4月ということで、今回は求人に関する。
そうですね。7月の一日に、法定雇用率も 2.7% に引き上げになる。ということもありますし、
はい。
まあ、例年、6.1 報告って言ってね、6月1日付で、障害者の雇用状況の報告書というのを事業主は出さなきゃいけないんですけど、要は6月1日入社にするには今がもう、あれですね、書き入れ時というか、今もう ほとんど、今固めとかないとちょっとやばいぞっていう形になるんで、
うんうんうん、
私も前職で障害者雇用部門の責任者してた時は、
はい。
2月、3月、4月、めちゃくちゃ、採用面接やってました。
ああ、怒涛の記憶ですね。
そう。で、もうだから1日4人とか5人とか、ずっと面談して。
うんうん。
うん。だけど最後の方はやっぱり、売り手市場だったんでね。
はい。
大変でした。内定出してもなかなか来てくれないみたいな。
なんかね、せっかくこう選定したのに。
そうなんです、そうなんです。
まあ、
うちに魅力がないからしょうがないんですけどね。うまくいったところでね。
でも会社としてもね、悩みの一つですよね。
そうですね。だから多分今このね、番組をお聞きの方も、
はい、
まあ、ちょっと焦りにも似た 気持ちを持って聞いてる方もね、いらっしゃるかなとは思います。で、今日はね、まあそういう気持ちもわかりつつ、なぜ求人を出しても応募がないのかということが、
はい。
ちょっとここについてお話をしようかなと思います。
あ、すごい。みんなが欲しがってる情報ですね。
はい。
よろしくお願いします。
でですね、最近ね、よく言われるんですけど、
はい。
人来ないよね、集まんないよねって、よく言われるんです。それはもう、各社がね、採用に力を入れてることもあるんですけど、要は、各社が採用に力を入れてるってこともあるし、なんか人手不足とかね、若者ってなかなか来ないよねとか、給与面でとかね、そういうようなことを、うちは高い給料出せないから無理なんだよ、みたいなことをおっしゃる、人事担当の方とか経営者の方もいらっしゃるんですよね。だけど、まあ、それはそれで本当にそうだとは思うんです。思うんだけど、それってなんか他責じゃないですか。
あ、そうですね。また環境 のせいとい
うん。
うか、自分たち
そ
はどうもできないという。
う。そう。環境のせいにしててもしょうがないし、それで人が集まるわけでもないので、じゃあ本当は何が原因なのってところやっぱり、こうなんで自分で追求していかなきゃいけないんですよね。自社で何が足りないのかみたいな。で、まあその外的な要因というところで言うと、まあ今更私がお話しするまでもなく、こう、なんていうのかな。もう採用の構造というか、就労の構造が変わってるっていうふうにね、思うんです。で、それは、日本ってすごい勢いで今人口減少してるんですよね。で、なんだ、2010何年かにピークを迎えて、今、ぞーっと毎年人口が落ちてるんですけど、前もここで話したかな、鎌倉時代からの日本の人口推移っていうグラフがあってですね、
はい、面白いですね。
それ見たら、江戸時代でちょこっと人は増えるんですけど、ほぼほぼ横ばいなんですよ。で、明治維新からぐわーっと、って人が増えてって、こうすごい、何度だろう。45度、今もう50度ぐらいの、なんか坂というか、
角度
線で上
で、
がってる。そう。
右肩上がりで。
そう。で、ピーク迎えて、ほぼ同じ速度、角度で人
はい。
が減ってるんですよ。
あ、急スピードで結
いや、
構
すごい急
減って
ス
ま
ピー
すね。
ドで、よく人口減少しますとか言って、今後10年ぐらいの、推移の予想ですとか言って、まあ、右肩下がりなんだけど、結構なだらかに減っていくイメージなんですけど、鎌倉から、現代、そして30年後ぐらいまでの、40年ぐらいまでの人口推移を見ると、えらいことですよ。一度ね、なんかね、人口推移っていうのはね、なんかあの、けん、あの、検索してもらうとそういうグラフ出てくると思いますけど、で、今の日本の考え方とか、まあ会社のシステムって、高度経済成長の時、人がゴンゴンゴンゴン増えてった時のが一番基礎になって、まあこれじゃいけないって言っていろいろこう、制度上の修正はしてるんだけど、まだまだなんかそこに追いついてない部分と、人の気持ちも追いついてない部分も結構あるかなと思っていて、で、人は減っていますと。ただ、いわゆる労働人口、働ける人の人口っていうのは逆に今ちょっと増えてるんですね。で、それはなぜかっていうと、女性とかシニアがずっと働き続けるようになったから。
なるほど、その分が、まあ、
そう
働
そう
け
そう
る
そう。
人口としては増えてはいる。
いるので、なんかすごくこう、いやもう全然人いないじゃんっていうまででもないっていうね。うん、人手不足ではあるんだけど、なんか、行くところってか、ある業界にはいっぱいいるよね、みたいな、そんな感じなんですけど、まだまだそういう状況ですと。で、今、あと、働き方の多様化っていうことで、まあ、コロナ以降顕著ですけど、フルリモートで働くとかね。だから、東京の会社なんだけど、フルリモートで北海道の人が働いてますとか、
ね、多くなりましたよね。
そう、私、まあ、社労士なので、知り合いの社労士に、こう、話を聞くような時に、従業員っていうかね、社員が3人いますと。で、全員フルリモートです。
全員。
そう。一人は北海道、一人は大阪、一人は九州ですみたいなね。東京の事務所があるんですよ。で、ズームの会議やって、年に一回リアルで会いましょうみたいなことをやってますって。いうようなね、感じで、その、働き方多様化してるし、あと、なんていうのかな、フルタイムじゃなくて、今、よくあるじゃないですか、隙間バイトみたいな、
あります
ちょこ
ね。
ちょこってね。ああいうのもやっぱり一般的になってきましたよね、っていうこと。それとあとね、価値観もやっぱり変化していて、まあ、相変わらず給料のいい会社に勤めたいっていうのは多いんですけど、まあ、労働条件もそうなんだけど、働きがいとかね、その会社がどういうことをこう考えて、普段こう事業をしているのか商売しているのかっていうことをね、やっぱり気にする人が増えてきましたと。っていうようなことになってきて、前だと特に障害者雇用もね、3、4年前までは、待つ採用っつったら変だけど、企業が人を選べてたんです。うん。で、なんか基準に合う人、入社していいよ、みたいな感じだったんだけど、今、企業が選ばれるようになってきたんですよね。だから、まず採用ができなくなってきたっていうね、いうい
や、
こと
そ
があるかなと思います。
う。ね、そういうことですよね。
で、やっぱり、で、昔はね、いかに、まあ、今もそうっちゃそうですけど、いわゆる募集団つってね、応募してくれる人の量を増やす。まあ、当然、10人の中から1人選ぶよりは、100人の中から1人選んだ方が、より自社にフィットした人が雇用できる可能性が高いじゃないですか。面接の労力は別としてですよ。
母数はね、いろんな、その分いろんな人がいるので。
そうなの。なので、そういう、なんていうのかな、昔は人を、まあ、とりあえず集めましょうみたいなこと。で、集めりゃなんとかなるでしょうみたいな雰囲気でやってたんだけど、
そうなんだ。
それが今そうならなくなったんですよね。そもそも論で応募者が来ないとか、いないとかね。あっても少ないとか、なのでマッチングが難しいとか、あとは実際採用しても定着なかなかしづらいっていうね。で、特に障害者雇用で言うと、精神障害、発達障害の方の就労、就職が増えてきているので、やはりそういう方たちの定着ってやっぱり身体障害とか知的障害の方に比べると難しいんですよね。だからそういう定着しないっていうことが、そういう問題というかね、ことが起きていますと。じゃあ企業に何を求められるかっていうと、きちんと業務を切り出すって話です。まあ、きちんとっていうのはどういうことっていうのはちょっと後でまた次回以降お話ししますけど、業務の切り出しやっぱり工夫しなきゃいけないですねっていうことと、それとともに役割の再設計というか業務分担の再設計をする必要がありますね。で、あとは、働き方の柔軟化にやっぱ対応する必要がありますよねってことですね。だからやっぱりそういうことも障害者雇用でやっていかなきゃいけないってことですね。昔はもう、そういう細かいというか、なんていうのかな、いろんな選択肢のある雇用ってなかなかさせてなかったって言い方はちょっときついか
で
な。
も、
まあそういうことまであんまり企業が思い至ってなかったんですけど、今やっぱりそういうことも考えないと、なかなか人が集まりませんね、と。で、これは結局、こういう話すると、障害者雇用でこういう話すると、社長さんの反応って、それって別に障害のない人と全く一緒じゃないっていう話になるわけです。なので、そうなんですって話をしていますと。そう。だから、それはそれでちゃんと考えないと、今もういないですけど、手帳さえ持ってればいいですみたいな感じの、バクッとした採用で人が採用できるってことはないんですよね。だからやっぱりちゃんと採用する側も考えていかなきゃいけませんね。というようなことで、次回以降、もうちょっとそこを掘り下げてね、お話をしようかなというふうに思いますので。はい。で、まあ、次回はね、採用できない会社の共通点みたいな、そんな感じでお話をさせていただければなと思ってます。
ありがとうございます。確かにね、この採用についてそもそも皆さんの悩みが結構大きい時期ではありますが、今日そして次回からもちょっとこの放送でその大事なポイントについて伝えていただきますので、どうぞ皆さん次回もよろしくお願いします。
はい。
はい、そしてこの番組では皆様からのメッセージも募集しておりますので、何か聞きたいことや気になることありましたらコメント欄の方にお願いいたします。それでは今回もありがとうございました。
ありがとうございます。